暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙田絵里です。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
こんにちは、大泣き光太郎です。
はい、というわけで夏休みもだいぶ終盤というか終わりに差し掛かってますけど、皆さん、はい、宿題は毎日ちゃんとできていますか？
夏休みギリギリになって始
まった。皆さんどうでした、学生の時は？
いや、あの9月にスタートしてましたね、宿題。
いわゆる学生症候群ってやつですよね。
そうですね、夏休みを最大限謳歌してから、はい、宿題に取り掛かってました。
まあ、大体皆さんそうですね。私も大体同じようなもんでしたね。
うーん。大凪さんは？
僕も一緒です。
なるほど。
9月には入らないようにしてました。う
ん、あ、なるほど。ギリギリ、こう、なんですかね、優等生を。
あれなんですよね。あの、自由研究とかあるじゃないですか。
はい。
なんか継続的にその進捗を見ながらっていう、めちゃくちゃ不得意で。とりあえず工作物に持ってっちゃうみたいな、そんな、なんか実験的とか、なんかそういったこう進捗を見るっていうのがなかなかできない子で、
なるほど。
でもその進捗を見るとか、その続けるっていうのが、よくまあ三日坊主って言葉あるじゃないですか。
はい、
皆さん三日坊主って結構あります？
もう毎日が三日坊主ですよね。
いや、毎日は三日坊主じゃないですか。3日間で三日坊主ですからね。
じゃあ一日坊主ですね。次の日にはもう忘れてるみたいな。
そうなんですよね、やっぱり継続するってすごく難しいんですよね。
難しい、
なんで難しいかって考えたことあります？
なんでだろう。なんか、私ちょっとあの宿題とは離れちゃうんですけど、
はい、
よし、この人を押すぞって決めたアイドルがいたんですけど、
はいはいはい、
気になるみたいな。でも次の日には忘れてました。だから本当に好きではないんですよね、多分ね。
あの、やっぱりその、多分これね、脳科学的な話にもなってくると思うんだけども、人間って慣れちゃうんだよね、すぐね。
慣れちゃう。
慣れる。
物事に慣れてしまうと、結局それが飽きちゃうんですよね。だ、何かやろうって始めて3日間やってみるんだけども、それが慣れてくると今度飽きてきちゃうっていう、やっぱり人間ってどうもそういうことがちょっとあるらしいんですよね。だから3日坊主になるのって普通なんだよねって思っちゃうのが多分一番楽なのかなっていう気もちょっとするんですよね。
なるほど。
私なんかも、言語とかね、こうやろうとして、英語はずっと続いているにもかかわらず、他の言語やろうとすると、もう確かに数日で終わるんですよね。やっぱりモチベーションがなくなっちゃうし、最初はね、こうやろうなんていう、こう気合い入れてやるんですよね。で、はい、いろんな資料集めたりとか、本買ってきたりとかするんだけど、でも、あっという間にやらなくなるんですよね。
なんかこう、本買ったところがゴールみたいな。
そうそうそうそう。でもそれって、ある意味本を買って、はい、見たことが、今度はそれが慣れてきちゃってることなんだと思うんですよね。
刺激が足りないんですか？どうしたらいいんだろう。
それはあれですよ。なんか、結構刺激が足りないと、なんか多責になってるような感じが。
ああ、確かに。そうですね。
自分の意志の強さっていうところが。
はい、確かにね。こう、モチベーションを上げていくにはどうしたらいいみたいなね。
そう
ですね。そういう話やっぱりなっちゃいますよね。
そうですね。なんかこう、理由があった時、で、結構なんだろう、鉄の意志で、やり遂げたことがあります。これはなんか、例えばファスティングをしてますって時に、飲み会が入ったんですよ。で、その場には行かなきゃいけない、今行けないわけじゃないですけど、行きたかったんですね。だけど、何も食べれないし、そういう会食の場ってお茶が出てもカフェイン入ってるから、それも飲めないみたいな感じで、全部持参で、酵素ドリンクも、ルイボスティーもみたいな、全部持ってって、今日私は何を出されてもすいません、食べられませんって言って、はい、でごめんなさいって言って、で、その、まあ、でも、なんですかね、 払わなきゃいけない分は全然払うんで言ってくださいって言って、うん、あのまあその何ですかね、自分の前に一品一品出てくるものじゃなくってみんなが好きに頼んでイエーイって感じだったんで、うん、あの お通しとか、 なんかその自分がなんかこう人数分で払わなきゃいけないものとかも全然払うんで全然言ってくださいって言って、
うん、
で挑んだんですけど、あの、うん、目の前の人がじゃあ僕豚キムチ食べたいですっつって豚キムチ焼きとか頼んですっごい匂い美味しそうだ匂いを嗅ぎながらでもやっぱりもう守り通しました自分の意思を、はい、
ちなみに聞いていいですか、
うん、
その後もう一回続けたことあります同じことを。
それがですねやろうと思ったんですけど難しかったですね。
あのそこが多分こう、うん、自分が1回目のモチベーションと、うん、次だんだんこう、うん、変わってっちゃうっていうところが、うん、そのつまり慣れなんですよね多分ね。
これが慣れか、
これが慣れなんだと思うんですよね
なるほど、うん、
なんてこんな話をしてると、うん、じゃあ解決策ないのなんて話に多分なっちゃうと思うんですけど、
知りたい、うん、
ね、この間ねたまたまちょっと読んだ、記事の中に、うん、こう継続をするっていうことっていうのは、うん、自分の意思だけでやっていくと多分すっごく難しいんですね、うん、大永さんもおっしゃってたようにね、うんうん、こうじゃあ精神の強さなのみたいな話になってっちゃう、はい、でも実はそうじゃなくてこう、うん、こう何かをするって言った時に、うん、こう行動とその条件と行動を一緒にさせちゃうっていう、うん、リンクさせていくってことが一つの解だっていう話も実はあるんですよ。
それはどういうふうにすればいいですか。
例えば何か、うん、物事を始めようと思った時に、
うん、
例えば皆さん、まあ、語学をねちょっとやってみようなんて思った時に、うん、
はい、
じゃあまず最初にテキスト買ってきて集めて読み始めます、
うん
うん、っていうふうにやるともう何か、ね、始めましょうってなってすぐ飽きてきちゃうもんだと思うんですよね、
うん、
でも何かのタイミングで例えば、うん、水曜日の何時からこれをやめましょうとかっていうふうなことを決めていくことによって、うん、それを行動とこうやることをこう条件を一致させていくっていうことをやると比較的継続しやすいっていうことが出てるらしいんですね。
なるほど、
そうなんですよ。でそこでね、あの実はその私の方でもその、うん、物事を進めていくとか目標を達成させていくっていうようなところにその暦を使っていきませんかなんていうね提案をずっとしてるんだけど、
うん、はい、うん、
あの今ねこう語学の話をさせていただいたんですけども、例えばね、うん、英語を勉強するとか新しい言語を勉強するっていうと何をしたらいいかとかっていうのをちょっと思い浮かびます。
何をしたらいいかですか。
うん、うん、
なんかあの合ってるかどうかは分かんないですけど、はい、今だったらちょっと YouTube で検索します。
ああいいですね、
うん
うんうん、他には何があります。
他には、うん、なんだろうな、やっぱさっき言ってたみたいにテキストを買ってきてとか、うん、どういう、ね、なんだろう文字があるのかなとか、まあ、ABC からスタートするみたいな感じ、うんうんうん、書くものを、うん、やってみたりとか、はい、うん、まあ、YouTube は聞く方ですけど、
うんうん、そうですよね。今もあったように書くとか、うん、読むとか、うん、聞くとかあって、うん、実はね言語にはそのリスニングだとか、
うん、
あとはライティング、うん、リーディングとか、うん、ボキャブラリーとか、うん、いろいろとね、うん、学ぶものって結構あるんですよ、
はい、
でも実はこれまんべんなくやった方がいいよねって話も実はあるんだけど、
うん、
でもそれってできないですよね、
うんうんうん、そうですね、うんうん、
世の中って今ねテキストも山ほどあるし、今言った YouTube にも山ほどあるし、
うん、
SNS やってる方もいっぱいあるし、
うん、
学びに行くこと場所もいっぱいあるし、
うん、
先生もいっぱいいるし、うん、何を選べばいいのって多分なっちゃうと思うんですよ、
うん
う
ん、
でもそんな時にねその暦のトリガーを使っていくっていうのも一つあるのかなってよく思うんですよね、
うん、
例えば暦のトリガーでどう使うかっていうとね、前歴だとね一句っていうと風じゃないですか、
はい、
コミュニケーションじゃないですか、
うん、
そしたらこの日っていうのは何か会話に関する勉強したらいいんじゃないかなと、
うん
うん、
はい、
で例えばそのアクバルっていうとこの夜っていう意味合いがあって、うんうん、その自分自身と内面と向き合うみたいなイメージがあったりとかすると思うんだけども、
うん、
そんなタイミングの時には読むっていうことをやってみたらどうかなとか、
おー、うん、なるほど、うんうんうん
うん、で例えばチュエンってねお猿さん、
う はい、
これっていうのは遊び心とかがあるんですよ、
うんうんうん、
でもこのタイミングってゲーム感覚のものをやってみようかなとかね、
うん、
結局そのコンテンツ一つ一つっていうのは、うん、こう学習するときには必要なことなんだけども、じゃあまず最初にこう、うん、まずは読んでいきましょう、
うん、
文法を学びましょう、
うん、
でやっても結構大変なんだと思うんですよね、
うん
うん、でも文法をこのタイミングに学びましょうってなったら、うん、何をやるかっていう考える時間ってなくなるじゃないですか、
うん、そうですね、
うんうん、じゃあ文法ってじゃあ前の講義でいつやるのっていうと、
うん
うん、いつだと思います？いろんな解釈がもちろんあるので、それを皆さんの解釈で全然いいと思うんですよ
文法か、
はい、
おなぎさんは何だと思います？何だろうな、
文法、
うん、
文法なんか気にしたことないですね。
デイサイン
伝わればいいって思っちゃって
るそれもすごく重要なことなんですよ、伝わればいいっていうのは。
だって文法、このデイサインが来たら文法を学んだらいいんじゃないかなっていう、
いうふうに捉えていけばいいと思うんですよね。
何だろう、例えば種とかは、
まあ、もちろんそれも OK です、はい、
うん、
土台作りだからね、
土台作り育って、うんうん、
他にも、実はね、オックって犬、
うんうん、
これもね実はあったりするんですよ、なんでかっていうと、うんうん、宇宙の法則っていうのとつながってるっていう話なんですね。宇宙の流れとつながっているその法則、はい、うんうん、つまり法則とか、まあ、法律に関することとかってもあるんだけども、うん、論理的っていうふうに考えていくとこの日に学ぶっていうのもありかなとかね、
うんうん、なるほど、
そんなふうに解釈していくと、はい、あ、このタイミングが来たらこれを学んだらいいんじゃないかな、
うん、
なっていくと実は本当さっき言ったね、
うん、
何をするの、
うん、
どれをするの、
うん、
の迷う前に、あ、うん、このタイミングだからこれをやってみよう、あ、このタイミングだからこれをやってみよう、うん、ということが決められると、うん、実は皆さんがこう一つのことを続けていくのは大変なんだけども、
うん、
いろんなことをまんべんなく実はできていってしまうってことが生まれてくるんじゃないかな、
うん、
なんてことをね、実は、まあ、作って提案とかしたりとかしてるんですよね、
うんうんうんうん、
そんな風にこう物事を継続するって言った時にはやっぱり元からね、こう三日坊主になっちゃう、やる気っていうのはどんどん落ちてっちゃうよってことが分かっていれば、じゃあそれをどうやって続けていくことができるかなっていうふうなことの切り替えができるのかなと思うんですよね、
うん
うん、
そうですね、
うん、
この間のね、この間から続くジャーナリングに関してとすごくつながりがあるお話だなというふうに思いますけど、うん、
ああ、
うん、
そうですね、
うん、なんかさっきちらりと話していた大きな目標と小さな目標について大なぎさんが言ってたけど、どういうふうにこれ大なぎさん思いましたか、捉えましたか。
いやあれなんですよ、
はい、
そもそもの目標の部分が、
うん、
例えばお金にすると、
うん、
まあ、例えばですね、1000円が欲しいと、
はい、
1000円が欲しいから
うん、
何をするのかっていうところだと、
うんうん
う
ん、
何ですかね、うん、目標がその長期的にならないと思うんですよね。
うん、
はい、
うんうん、ショットでやることっていうことですかね。
そういうこと。なんならもう一回で終わっちゃう。
うんうん、
モチベーションもそんなに、
うん、
高まるわけでもないし、
うんうんうん、
もしかしたらこうなんか。お父さんお母さんに対しての営業トークで終わっちゃうとか、
うん、
まあもちろんその営業トークを磨くためにどうすればいいかみたいな、
うんうん、
ところを磨いていけばっていうところもあると思うんですけども、
うん、
これが1000円が、
うん、
100万円とか1000万円とかになった時は営業トーク一つじゃ足りないわけじゃないですか。
うん、
そうですね、うん、
はい、
はい、
うん、でそうするとじゃあどうすればいいのかっていう考え方、
うん、
会社に入って仕事を黙々としてってやっていく、
うん、
これがなんか継続のモチベーションにつながるんじゃないかなと思って、
うん、
目標は高く持った方がいいんじゃないかなっていう、
うん、
目標を目標にしないっていう目標を持たないことを目標にするっていう僕が言うのもなんなんですけども、
うんそうですね、うん、なんか高く目標を設定するのってすごい大切なことだと思うんですけど、
うん、
そのギリギリ達成できないかもしれない、でも頑張れ、もうちょっと自分が頑張れば達成できるかもしれないっていうところに目標を置くのが一番いいっていうふうに言われて いるなって思っているんですよね、うん、なので、まあ、なんか今の私がじゃあ例えばなんだろう来年年商100億円企業を作りますとかアホかっていう話じゃないですかその器も何も育ってない状態でなんかそれでなんかこう幼稚な目標の立て方になっちゃうじゃないですか。なんかそこをなんかこう見極めて、うん、あの目標を設定していくっていうこともすごい大切だなって思うんですけど、
それってちょっとね、うん、あのよくあるスマートっていうところからの視点を入れていくと、はい、うんうん、スマートから SMART で頭文字で全部出来上がってるんですね、うんうん、
はい、
で、うん、A というところが実はそこのところの概念に当たるんです、うんうん、はい、アチーバブルって、うんうん、要するに達成できるものっていうところに、ね、うんうん、こう定義していくんだけども、
うん、
今ね仙台さんが言った100億円企業にしようって言った時に、うん、来年である必要性はないですよね。
そうですね、う
ん
う
ん
う
ん、それを目標とした時に、うん、じゃあ来年までどうしたらいいのかなっていうところにブレイクダウンしていくっていうことが実は必要だっていう、う
ん、なるほど、
うん、
それが暦でできるかしら。
暦は、目標の設定のタイミングと、うん、その、うん、マイルストーンを決めていくのにすごく適してるんですよね。いわゆる我々って起承転結なんてよく言い方すると思うんだけども、
うん
うん、マヤの暦は大きく分けて、始まりと、
うん、
始まり、磨きをかけていって、うんうん、変容して完了というこの4つのステージで分かれているんですけども、
うんうん、
ここをうまく使っていくことによって第一ステージ、
うん、
いわゆるそのロールプレイングと同じですよね、うん、
はい、
うん、今回の260日でどこまで行こうかなみたいな作り方をしていって、
うん、
じゃあその次の260日でどうしようかなっていうことをこう決めていくことによってずっと成長サイクルを作っていくなんてことはよく言われてることなので、
うん、
まあ、そんな風にねやっていくことは可能かもしれないです、
う
ん、
なるほど、
やりましょうか100億円企業。
そうですねいきなりダーマの神殿に行こうとしてました私はそこまでレベル20まで上げないといけないですね。そのマイルストーンを打っていくっていうことですね。
そうです、それを結構ね、はい、決めやすくなって作られたりとかするんで、うん、まあ、うちなんかはねそのフレームワーク全部提供してるので、
うん
うん、結構使っていただいたりとかしてるの で、ね、はい、まあ、そんなのをねこう参考にしてみるのも面白いかなと思ってらっしゃいますね、
うんうんうん、よかったらぜひ皆さんも私たちと一緒にマイルストーンを置いていきませんか、はい、ありがとうございます。暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますのでそちらからお願いいたします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台恵里と
長峰譲と
大柳光太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。